77.1 Rainbow FM。
ミタのフラワーシネマ。ミタのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。4月14日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、私インスタをしておりまして、ご覧いただいている方はもうご存知だと思うんですけれども、私ですね、もう食べることがもう大好きなので、まあ、特にパスタが大好きなんですよね。まあ仕事先に近いっていうこともあって、よくピエトロに行くんですけれども、まあ、2ヶ月ごとにランチメニューのパスタが変わって、まあ、しかもですね、種類がね、たくさんあるんですよ。まあ、いつもですね、どれにしようかなとこう迷いながらも、結局いつもと同じパスタになっちゃうんですけどね。まあ、そんな私の投稿を見た方から、ミカさんのスパカツいいですねなんて言われちゃったんですよ。あ、スパカツ、なるほどね、ナイスネーミングだななんてちょっとね思ってしまいました。まあ、これからね、ちょっと使わせていただこうかななんて思ってます。まあ、スパカツ、まあ、美味しく励んでいきたいなと思いました。まあ、皆さんですね、新年度から何か始めた活動、〇〇活ってありますか。よかったらまたメッセージなので教えてくださいね。さあ、今日もたくさん映画ありますので、早速ご紹介していきたいと思います。まずは幻滅。物語の舞台は19世紀前半のフランス。恐怖政治の時代が終わり、フランスは宮廷貴族が復活し、自由と享楽的な生活を謳歌していました。まあ、そんな中、文学を愛し詩人として成功を夢見る田舎の純朴な青年リュシアンは、彼を熱烈に愛する貴族の人妻ルイーズと憧れのパリに駆け落ち同然に上京します。しかし、世間知らずで不作法な彼は社交界で笑い者にされてしまうんですね。まあ、生活のために何とか手にした新聞記者の仕事において、恥も外聞もなく、お金のために魂を売る同僚たちに感化され、当初の目的を忘れ、リュシアンは欲と虚飾と快楽にまみれた世界に身を投じていくという、19世紀フランスの文豪オノレ・ド・バルザックの小説「幻滅メディア戦記」を映画化した作品で、偉大なるマルグリットのグザビエ・ジャドリ監督がメガホンを取っています。キャストはリュシアンをサマーオブ85で注目されたイケメン俳優バンジャマン・ボアザン、まあ、他にもアマンダと僕のワンサン・ラコスト、監督としても大活躍のグザビエ・ドラン、そしてリュシアンが愛を捧げた女性ルイーズを愛する人に伝える言葉のセシル・ドゥ・フランスが務めるほか、ジェラール・ド・バルデューやこの作品が遺作となったジャン・フランソワ・ステフナンなど豪華キャストが顔を揃えています。まあ、この作品、想像以上にかなりの見応えでした。まずですね、キャストがすごいんですよね。まあ、リュシアンを演じたバンジャマン・ボアザン、まあ、純朴な青年が成り上がり、どんどん破滅へとこう向かっていく表情の演技がね、すごく素晴らしかったですし、グザフィエ・ドランのまたキャラクターがね、ぴったりで、もうかっこよかったんですよね。まあ、このイケメン2人を見ているだけでも贅沢な時間なんですけれども、まあ、詩人への夢を抱いた青年が世間の荒波に飲まれていく様子がしっかり描かれた、もう2時間半のドラマも堪能できました。まあ、この時代のパリの街並みやファッションなど見どころのある作品で、久しぶりにしっかり映画見ようかなっていう方にはおすすめの作品です。ぜひ劇場でお楽しみください。 幻滅、こちらは全国順次公開中で、長崎はまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡中洲太陽や佐賀のシアターシエマなどで公開予定されておりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はエアー。1984年ナイキ本社に勤めるソニー・バッカローは CEO のフィル・ナイトからバスケットボール部門を立て直すよう命じられます。しかしバスケットボールシューズ界では市場のほとんどがコンバースとアディダスが占めているという大きな壁が立ちはだかっていました。まあ、そんな中ソニーと上司のロブ・ストラッサーはまだ NBA デビューもしていない無名の新人選手マイケル・ジョーダンに目を留め、一発逆転をかけと取引に挑むというナイキの伝説的バスケットシューズエアー・ジョーダンの誕生秘話を描く物語です。まあ、このエアー・ジョーダン、まあ、スポーツの枠を超えファッションやアートなど現代のカルチャーに大きな影響を与え、日本でも社会現象を巻き起こし、誰もが憧れ今なお伝説として語り継がれる世界的有名なシューズですよね。まあ、しかし当時 NBA ではシューズの規定が厳しく、カラー比率の高いシューズには履いた選手が罰金を課されていたそうです。まあ、次々に立ちはだかる困難を彼らはどう切り抜けていったのかを描く感動の実話のメガホンを取ったのはアルゴで監督主演を務めアカデミー賞作品賞を受賞した俳優のベン・アフレック。まあ、この作品で CEO のフィル・ナイト役も演じています。まあ、そして主役のソニー・バッカローにはベン・アフレックの盟友マット・デーモンが務め、お二人は制作も担当しています。もうこの作品もすごく良かったんですよ。もうさすがベン・アフレックです。まあ、まず音楽がすごく良かったんですよ。まあ、この年代の曲が結構いろいろ流れてサントラにしてほしいくらいね、いい曲がいっぱい流れてましたし、やはり彼らの熱い思い、まあ、それにかける情熱にも感動してしまいました。エアージョーダン、まあ、なんか知ってるなぐらいの知識からこんな秘話があったんだと改めて知ることができてね、本当に良かったです。こちらおすすめの作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。エア、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応、ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。ザ・ホエール。ボーイフレンドのアランを亡くして以来、現実逃避から過食状態になり健康を害してしまった40代の男チャーリーは、アランの妹で看護師のリズの助けを受けながらオンライン授業でエッセイを教える講師として生計を立てているんですが、まあ、心不全の病状が悪化し命の危険が及んでいるにもかかわらず病院に行くことを拒否し続けていました。まあ、しかし自分の死期が間もなくだと悟ったチャーリーは8年前アランと暮らすために家庭を捨てて以来別れたままだった娘のエリーに再び会おうと決心し、彼女との絆を取り戻そうとするんですが、エリーは学校生活や家庭に多くの問題を抱えていたという劇作家サム・ディ・ハンターによる舞台劇を原作に、ブラックスワンのダーレン・アロノフスキー監督がメガホンを取ったヒューマンストーリーです。キャストは体重272kgの孤独な中年男性チャーリーを演じたのがハムナプトラシリーズのブレンダン・フレイザー。この作品で第95回アカデミー賞主演男優賞を受賞しました。ハムナプトラのあの彼がとあまりのかまりように私はちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、ブレンダン・フレイザー自体、まあ、心身のバランスを崩して表舞台から遠ざかっていて、まあ、今作での奇跡的なカムバック、しかもアカデミー賞受賞ともファンにはね嬉しい出来事だったですよね。まあ、この作品かなり考えさせられる深い話でした。まあ、そして登場人物の誰に視点を置いてみるかによってまた違った見方もできると思いました。まあ、鑑賞した後に映画を見た人同士でこういろんな 議論ができそうな作品だと思うんですね。まあ、ブレンダー・フレイザーの演技も素晴らしかったので、ぜひ劇場でお楽しみください。ザ・ホエール、こちらは東宝シネマズ長崎他全国で公開中です。続いての作品は劇場版名探偵コナン黒金のサブマリン。世界中の警察が持つ防犯カメラをつなぐ海洋施設パシフィック V が東京八丈島近海に建設され、本格稼働に向けて世界各国のエンジニアが集結し、顔認証システムを応用したある新技術のテストが行われていました。ランや少年探偵団たちとともに八丈島にホエールウォッチングに訪れていたコナンのもとへ、沖やスバルからユーロポールの職員がドイツで黒ずくめの組織のジンに殺害されたという知らせが入ります。不穏に思ったコナンはパシフィック V に潜入するのですが、そこで一人の女性エンジニアが黒ずくめの組織に誘拐される事件が発生。さらに八丈島に来ていた灰原哀にも黒い影が忍び寄るという大人気劇場版名探偵コナンシリーズの26作目がいよいよスクリーンに登場です。今回は物語の舞台となるインターポールの海洋施設パシフィック V の局長牧野の声を俳優の沢村一樹さんが務めています。まあ、ネタバレできないのであんまりお話できないんですけれども、まあ、とにかくですね、あの人もこの人も登場するというもう出し惜しみなしの今回のコナン、もうそれはそれは見応え抜群でした。もしかしたら私シリーズの中で、ね、一番今回好きだったかもしれないです。まあ、楽しみが半減してはいけないので、ぜひこの先は劇場で楽しんできてくださいね。なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映中です。コナンの世界を体感しながらアトラクション感覚で楽しめそうですよね。ぜひ 4DX でもご覧ください。今回は劇場版名探偵コナン黒金のサブマリンを 4DX で楽しめる 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月21日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。劇場版名探偵コナン黒金のサブマリン、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は丘の上の本屋さん。イタリアの風光明媚な丘陵地帯を見下ろす丘の上にある小さな古書店。ここの店主であるリベロは、ある日店の外で本を眺めていた移民の少年エシエンに声をかけます。好奇心旺盛なエシエンをすっかり気に入ったリベロは、お金がなくて本が買えないというエシエンに、読み終わったら返しにおいでと店の本を次々と貸し与えていきます。二人は本の感想を語り合ううちに、年齢や国籍を超えた友情を深めていくというヒューマンストーリーです。キャストはリベロをフォード VS フェラーリのレモ・ジローネが演じています。まあ、店主のおじいさんと少年のハートフルストーリーという点からも温かさが伝わってくるんですけれども、まあ、劇中に登場するリベルがエシエンに貸し与えていくもブックリストがですね、また素晴らしいんですよ。まあ、ミッキーマウスのコミックから始まって、まあ、星の王子様とかイソップ物語とか、もういろんな本が登場するんですけれども、その本の感想を語り合う中でリベルはエシエンに人生においての大切なこともこう教えていくんですね。まあ、本ってね、なんか本当いいですよね。改めてそう思いました。温かい素敵な映画です。ぜひ劇場でご覧ください。そしてですね、今月4月9日の日曜日の長崎新聞の映画コナブシネマでワンダフルに、私この丘の上の本屋さんのコラムを書いてますので、よかったらそちらもぜひ参考にしていただいて映画楽しんでくださいね。丘の上の本屋さん、こちらは全国順次公開中で、長崎では4月14日から長崎セントラル劇場で公開になります。さてここで曲をお届けしたいと思うんですけれども、リクエストメッセージをいただいております。福岡市にお住まいのラジオネームさわやかライフさん、みかさんこんにちは、初めてメッセージします。ありがとうございます。私はこの時期になると映画ライフを見たくなります。ベン・ステイラーが好きなこともありますが、背中を押してくれるような作品でまた改めて頑張ろうという気持ちになります。ライフから音楽をお願いしますといただきました。 ありがとうございます。私も好きな作品です。ぜひお届けしたいと思います。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画をご紹介します。サイドバイサイド、隣にいる人。そこに存在しない誰かの思いを見ることができる深山は、その能力を使って傷ついた人々の心身を癒しながら、恋人で看護師のしおりとしおりの娘と平穏に暮らしていました。そんなある日、自分の近くに謎の男が見えるようになった深山は、その思いをたどり遠く離れた東京へやってきます。深山の高校時代の後輩でミュージシャンとして活躍するその男草加は、深山に対して抱えていた特別な感情を明かし、さらに深山の元恋人リコとの間に起きた事件の顛末を語ります。深山は草加を介してリコと再会し、自らの過去と向き合うことになるという物語で、雪貞勲さんが企画プロデューサーを手掛け、世界の中心で愛を叫ぶの脚本家伊藤千尋さんがオリジナル脚本と監督を務めています。キャストは深山を坂口健太郎さんのほか斉藤飛鳥さん、そして、市川美香子さん、浅香広大さんなどが出演しています。なんだかですね、不思議な感じがする作品だったんですよ。まあ、見た後にあれは何だったんだろうとか、どういう意味だったんだろうとか、もういろいろ思い返しながら考察したくなってしまうんですよね。まあ、それでもありながら美しさも感じてしまうんですよ。まあ、この作品見れば見るほどいろんな感情を抱くのかなと、こう見る人によって捉え方が違うのかなとかですね、映画見た人同士で話してみるのも面白そうな作品です。サイドバイサイド、隣にいる人、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のランバーは映画ライフよりもう一曲お届けします。デビッド・ボーイフューチャリングクリスティン・ウィグでスペース・オディティを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。